本語の SBS です。
石川さん、前回はですね、そのスペシャリティコーヒーとコミュニティコーヒーの違いっていうところでずっと話していただきましたけどもね、最後のところは前回の新鮮でないとダメっていう話で終わってますよね。
はい、
その続きをお願いします。
はい、前回は生豆の鮮度の話をしたと思うんですけど、うん、いくらスコアが高くてスペシャリティコーヒーと言われてても、年数が経つことによってやっぱり劣化していきます、
はい、
やっぱりコーヒーはですね、作物なので時間が経つとだんだんだんだん劣化していきます、
はい、
なので時期を見計らってやっぱり使うことが大事ですね。
はい、
はい、で次にはですね、味の特徴ですね、
はい、
コモディティコーヒーとスペシャリティの、コーヒーの特徴なんですけど、コモディティとかですね、そのスペシャリティコーヒーでないものはですね、特徴がないです。
特徴がない、
はい、テイストしてもその焙煎感といいますか、その焙煎の焦げたっつっておかしいですけど、香ばしさですね、の味のみに、と言っていいんですかね。あとはそうですね、僕がよく表現するのはウッディ、木みたいな、あとそうですね、古い紙のような、味とかですね、あと苦味もあったり、焦げ臭さもあったりですね、うん、はい、だからといって浅くいってもですね、やっぱりその生木って言いますか、草っぽい感じの味しか出てこないですね、
うん、
はい、その点スペシャリティコーヒーにつきましては、やっぱりいい豆になればなるほど特徴がしっかりしていてて、でやっぱり焙煎する方はその特徴をいかに出すかっていう、目立たせることが大事なのかなとは僕は思ってますね、
うん、
はい、でそれの中でやっぱり生豆が持っているポテンシャルといいますか、その個性をがどのぐらいなのかっていうのをカッピングした時に知っておかなくちゃいけないっていうので、うん、焙煎をしていきます。で酸味とか甘みのいろんなカテゴリーに分かれてるんですけど、
うん、
やっぱり国やテロワールとかですね、品種とかによってその特徴が出たりしてて、やっぱり場所によってですね、うん、その栽培環境によって味が違うっていうのも面白いところだと思います、
うん、はい、例えばそれこそキリマンジャロエリアと、それジャマイカエリアと、はい、ブラジルと、
はい、
それからボリビアと全部違うわけですね。
そうですね、はい、全く同じ品種の豆でもやっぱり栽培されてる場所が違うと味が変わってきたりするんで、
うん、
そこがやっぱり面白いですし、
そうですね、本当に面白いですね、
はい、
同じ種からでなんで味が違うんだっていう、
そうですよね、
しますよね、
はい、
うん、
なのでやっぱりスペシャルティコーヒーの方はその味の特徴がしっかりしているっていうのも大事な一つですね、
はい、
あとはそうですね、多分結構見かける方もいらっしゃると思うんですけど、スペシャリティコーヒーの説明するときにですね、ピラミッド型の、図がよく出てくるんですけど、
ええ、
一番下からコマーシャル、コモディティグレードで、プレミアム、スペシャリティってあるんですけど、スペシャリティはそのピラミッドの一番上の部分に入ってまして、
はい、
でその中でもカップオブエクセレンスとかですね、
うん、
略して COE って言うんですけど、そのはもう本当にもう一番上の上の一かけらみたいなところで、はい、で今流通しているコーヒーの、世界に流通している中の、10% にも満たないですね、スペシャリティは。それだけまだ耳にはすると思うんですけど、全体的から見るとまだ全然出回ってないっていうことですよね、
うん、
はい、
お客さんとしてはですね、カフェに行ってスペシャリティコーヒーが飲みたい、メニュー見たらすぐ分かるんですかね、はい、私が知る限りといいますかね、はい、例えばカプチーノとかそういういろんな入れ方の違いはありますけれども、はい、なかなかそこまでこれはこれっていうのはあんまり見たことないんですよね。
そうですね、多分ほとんどのところでは書いてないと思います、日本はもしかしたら目にすることはまだ多いと思うんですけど、特にオーストラリアはほとんどないですね、うんうん、お店の方に聞いてもいいと思うんですけど、多分嫌な顔することが多いかもしれないです、
ね。ああ、そうですか。
はい、でも、焙煎も行ってて、マイクロローサイみたいなところでしたら、説明はしっかりしてくれると思います。
うん、
ただ、やっぱり、定義がないんで、
ええ、
その部分がやっぱ難しいですよね。
うん、
はい、
日本だったら想像つくのは、それこそ、キリマンジャロとか、モカとかですね。
はい、
そういう、 ブランドですね、
はい、
前回の説明でおっしゃってたそのブランドみたい、はい、そういうことは書いてあってそれでオーダーするできるかもしれませんけども、
はい、
そのスペシャリティコーヒーとしてオーダーするのはこれまたやっぱり難しいんでしょうね。
違ってきますね、
はい、
あのやっぱり知っているところも飲みに行ってて、うん、ここのお店だったらあの美味しいなっていうところを見つけて行くようにするしかないかもしれないですね、
うん、
パッと入ってここがあのスペシャリティ扱ってどこがどうかっていうのは本当に分かりにくいと思います。分からないです、はい、でやっぱりブランド名を出してても、まあ、その焙煎とかですね抽出の方法とか、あと豆が古かったら何もやっぱり意味がないんで、その部分やっぱり大事になってきますよね、
うん、はい、そうしますとこのスペシャリティコーヒーの将来ですけどもこれどうなっていくんですかね。その、
はい、
これからみんなその注文する方がわからないとですね注文のしようがないということもありますんで、
はい、
あの将来明るいのか暗いのかちょっとわからないなって感じがするんですけどね。
今の段階ではそうですねまだ明確にはなってないんですけど、あのカフェとかに行かれても結構あのシングルオリジンでこの豆はどこどこの農園集で、どこの国の豆ですよっていう風なあの表記されてるところが増えてきてますんで、
うん、
特にあのドリップフィルターコーヒーの方ですね、はい、その部分からだんだんとあの変わっていくと思います。で、うん、その、農園の名前とかですねあのしっかり書いてある、コーヒーはほとんどはオーストラリアではあのスペシャリティコーヒーって言っても間違いないと思います。ただやっぱり名機がしっかりしてないところがあるんでそれをこれからですねそのこれはスペシャリティだって言い切れるような何かあればいいんですけどね、うん、目印って言いますか、
ええ、
一般の方にもすぐ分かるような、ええ、ただそこが今問題になっててスペシャリティコーヒーっていう名前はなくそうっていう人もいたりしてるんで難しいところですよね、
うん、どうしてなくそうっていうんですか。はっきりしないからやめちゃえっていうことですか。
そうですねそれもありますし、うん、それを明確にしないままで、まあ売り上げにつなげたり、
うん、
はい、それがブランドになってしまったりっていう ところもあったりするんで。
ああそうですか。いろいろ問題はあるわけですね。
そうですね、
うん、
でスペシャリティでももっと細かくあの83点以上85点以上っていうのを何かあの違った風に表現できたらいいのかなとは僕は思ってますけどね、
うん、はい、例えばあの石渡さんのお店ですねマーケットレーに行ったらですね、
はい、
あのどこ見たらいいんですか。そのメニューじゃなくて、
ああのスペシャリティのみしか使ってないですね、うん、はい、はい、
マーケットレーンだったら何でもいいっていうわけ
ですね。そうですね、はい、はい、で、うん、あとは自分の好みの味に合ったものをあのバリスタお店の方があの案内するっていう形なんで、うん、はい、
あのどこの原産だとかそういうのはどっかに書いてあるんですか。
すべて書いてあります、はいはい、コーヒーの売ってるバッグにも書いてありますし、はい、ドリップ頼まれた方にはあのポストカードサイズでですね、
うん、
その農園の写真と、まあ、農園種が載ってる場合もありますし、その生成所が載ってる場合もありますし、うん、コーヒーの木があの載ってる場合もあります、
うん、
でその裏にはですね、そこの農園の特徴、細かい時にあの農園種の家族構成とか、
あ、そうです、
はい、あと前に何の仕事してたとかですね、結構いらっしゃるんですよね、はい、以前は違った仕事して今農園やってるっていう人も、
うん、
とかですね、あと品種標高、あとはそれもちろん農園の名前、
うん、
生成方法ですね、
うん、
も、記載されてます。あとは味の特徴ですね、
はい、そしたらしょっちゅうそこに通ってですね、
はい、
そういうカードを集めていったらちょっとした知識が集まるかみたいですね。
そうです、もうものすごい数集まると思います、はい、あの年間にもう何十もコーヒーが変わってるんで、
うん、
はい、でまあちょっといろいろありすぎて難しいなと思われるんですけど、もう全然本当に最初のうちはあの気軽に飲んでほしいですね。そこからまあ、あ、こういった特徴がある豆はここの国のコーヒー豆なんだみたいな感じでちょっとずつ分かっていただければ、それも楽しみにもなると思いますし、
うん、そうですね、
はい、
品種なんかももちろん難しいんでしょうけど覚えるのはね、
そうですね、
はい、うん、
もう本当に僕の場合はもうテイストの繰り返し、テイスト焙煎の繰り返しで、はい、この品種はこういう味がするみたいなのはもう自然にインプットされていく感じですね、
うん、
はい、覚えるっていうよりも、はい、
そういったあのこだわるお客さんってのは来店するお客さんのうちの何パーセントくらいですかね。
フィルターコーヒー飲まれる方っていうのはやっぱりその豆のコーヒー の, その特徴を知りたいっていう方が多いのかなと思いますね。あともちろんその、こういったフィルターの、あんまりどっしりとしたエスプレッソとは違った、コーヒーが好きだっていう人もいると思うんですけど、あのフィルター頼まれる方は普通にあのマシンのコーヒー頼まれるよりも興味のある方は多いと思います、
うん、
はい、そのそうですね、お店で出るフィルターのパーセンテージは、うん、正直 10% 満たないぐらいですね、
うん、はい、だんだん多くなっていくかもしれないですね。
そうですね、うん、多くなることを願ってます。それによって自宅でもやっぱり抽出できるんで、さすがにあのエスプレッソマシンを自宅で買ってグラインダーを買ってミルクをスチームしてマシン温めてっていうのは難しいんで、
はい、
あのフィルターコーヒーでしたら家で、まあ、結構手軽に器具を揃えれば、まあ、できると思うんで、うん、いいなと思いますね。
はい、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとう
ございます。ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。